宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード34。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、先日嬉しいことがありまして、同じくアメリカ在住の方からこのポッドキャストを毎週聞いてくださっているというメッセージをいただきました。ありがとうございます。で、お話を伺ってみると、アメリカに来たビザのステータスとか環境が私と同じで、さらにこっちに住んでいる年数も私とほとんど同じってことで、すごく親近感が湧きました。アメリカに限らず海外在住の方々って本当にいろいろな背景が人それぞれあって、そのシチュエーションが全然違うんですよね。国際結婚をした方だったり、旦那さんのお仕事で駐在員として海外にいる方だったり、あとは語学留学とか大学留学で勉強をしに来ている方もいるでしょうし、ワーホリとか、自分の夢に向かって頑張っているという方もたくさんいらっしゃると思います。だから例えば同じ国の中にいる日本人夫婦が何組かいたとしても、どんなステータスでどんな環境でそこにいるのかっていうのが、永住権を持っているのか市民権を持っているのか、ビザでいるならどの種類のビザなのかとかね、もう本当に人によって全然違うんですよね。だから今回メッセージをもらって、私と似たような環境で頑張っていらっしゃるって聞いて、心強いというかね、勝手にこう同志としてお互い頑張りましょうねみたいな感じを受けました。日本人でね、私と同じ環境の人ってなかなか出会わないんですよね。だからなんかすごく貴重な存在というかね、とても嬉しかったです。ありがとうございます。今後もね、アメリカ国内はもちろんですが、世界中にいる方々たちと、環境は違えど宿泊仲間としてね、つながっていけたらいいなと思っています。そう、さらにですね、英語がちょっと伸び悩んでいるよう最近っていう話を少し前にしたんですけど、そのことについても、何でもそうだけど、初めのうちは上達吸収が早くて、その後は少しずつ遅くなっていくのが普通なんだよと、それは習得しようとしている内容が難しくなってきているからで、英語力が低下しているんじゃないんだよというメッセージももらって、すごく励まされました。ある時ふっと英語力が上がっていることに驚く日が来るよって言ってもらえて、心がね、軽くなりました。ありがとうございます。そう、英語のね、クラスの勉強については、内容が難しくなっているのは確かなんですよね。今日あったクラスでも4ページぐらいのテキストブックの記事を読んで、それについて先生が説明してたんですけど、もう難しくて途中でこう意識が飛びそうになってましたね。必死にこう、理解しなきゃって思ってました。そうですね、少しずつでも前に前に進んでいると信じて、モチベーションもね、下げることなく、自分からももうもっとどんどん英語を吸収してやっていきたいと思っています。さて、今日のエピソードではアメリカに来てから私が始めたことについてお話しします。その他アメリカあるある英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、私がアメリカに来てから始めたことで、そして今でも続いていることの一つにズンバがあります。ズンバってダンスエクササイズですね。何年も前からあるのでご存知の方も多いと思います。で、人気のピークは去ったかもなんですけど、アメリカでは引き続き今でも人気のエクササイズですね。皆さんもズンバ受けたことありますか？で、私がズンバを始めたのはアメリカに来て1年目、英語のクラスで出会った、今では大親友のマルタに誘われたのがきっかけでした。で、マルタはその当時私が住んでたところの隣の町に住んでいて、初めに連れて行ってもらったズンバのクラスもその隣の町にあったんですけど、後から調べてみたら、自分が住んでいたその小さな町の中にもね、ズンバのクラスがあるって知って、 それで通い始めたんですよね。でもともとこう体がアメリカ生活でなまってきてて、なんかエクササイズしなきゃと思っていたところだったのと、あと私若い頃にヒップホップを少し趣味でやっていたり、その後タップダンスを始めて、まあ、最終的に人前でパフォーマンスをしたり、あのクラスを持って教えたりという、まあ、バックグラウンドがあるので、やっぱねダンスが好きなんですよね、根本的に。だからズンバと出会って、まあ、始めてすごく良かったです。自分に合ってました。でまあ楽しいからね続くんですよね。でアメリカに来て初めに住んでいた町から、私たち夫婦2回引っ越しをしているんですけど、どの引っ越し先でもズンバのクラスをこう探して、まあ、それで受け続けています。で今はあのスポーツジムに入会をして、そのジムの中のスタジオプログラムにズンバが含まれているので、多い時で週に4クラスとか受けてますね。少なくとも週1は受けるようにしています。でね、何がいいって、踊って体を動かしている時はもう本当何にも考えなくていいんでスカッとするんですよね。で私ねかなりこうマジに踊っているので、周りから見るとなんだかめっちゃがむしゃら踊っているアジア人がいるなっていう感じだと思うんですけど、なんかねちょっとこうあの浮いた存在だと思うんですけど、でもねいや楽しいんですよ。でねあの私自分で言うのもなんですけど、とにかくねうまいんですよズンバ自分で言うなって感じですけどね。まあ元ねダンサーなんで当たり前なんですけど、まず振り覚えがめっちゃ早いんですよ私。新しい曲とか、あと初めて受けるインストラクターさんでも全く問題ないんです。ついていけるんですよ。で曲の感じで、あまた A メロに戻るからあの振りだなとか、サビに入るからこの動きだなとか分かるし、そのインストラクターさんが次の動きを手で合図することが多いんですけど、ズンバってそれを見てささっと動くの得意なんですよね。でまあね、タップダンスで難しいクラスを受けたりとか、まあ、リズムやカウントにこうシビアに取り組んでいたおかげですねこれはね。いやね本当に本当に私ズンバ上手いんですよどのぐらい上手いかっていうと、本当頻繁に、まあ、5回クラスを受けて、その中の1回、5回のうち1回ぐらいの頻度で誰かから、あなた上手いわねとか、あなたのダンスすごく好きよとか、今日はあなたをお手本にして踊ったわとか言われるんですよ。声かけられるんです。ほらね結構上手いってことですよね今日もね午前中ズンバ受けてきたんですけど、後ろで踊っていた白人のおばちゃんに You're easy to follow って言われて、インストラクター見るよりも分かりやすいからあなたを参考にして踊ってたわ、ありがとうって言われてサンキューって言っときましたでね1年半2年ぐらい前ですかね、一時期あれ私これこんなに得意ならズンバのインストラクター資格でも取ってみようかしらと思った時があったんですよ。でその当時受けてたズンバのあのクラスのインストラクターの人にも、こうマスタークラスっていうインストラクター用のクラスがあるんですよね。そのクラスを一緒に受けてみないかって誘われて、まあ、数回受けてみたんですよ。でそのマスタークラス自体は、まあ、インストラクターたちが集まるところだけあって、みんなこうダンスが上手で楽しかったんですけど、あのね、なんと言いますか、ズンバ特有のこうテンション上げ上げな雰囲気があんまり自分好きじゃなくて、なんかこうヒューとか言ったり、ヘイヘイヘイとか声出しながらこう足上げて踊ったりとか、イエーみたいな感じでみんなでジャンプしたりとか、まあとにかくねパーティーピーポーなんですよあの人たち。で、まあ、ズンバってね、まあ、そういうものなんで、テンション上げ上げで踊って楽しもう的なやつなんで仕方ないんですけど、まあ自分がねその辺で普通にクラスを受けているだけなら別に声出しても出さなくても関係ないじゃないですか。まあ気分が良ければ周りと一緒に声を出して盛り上がればいいし、ただ黙々と踊りたい、体を動かしたいって時は自分の世界に入って踊ってればいいんですけど、そのインストラクターの世界っていうんですかね、そのズンバファミリーに所属したら、あれ私もこのパーティーピーポーな人たちとテンション上げ上げでいなくちゃいけないのかしらって思ってちょっとねその場にいたズンバにどっぷりな皆さんの雰囲気についていけなくて、あちょっとここは私の居場所ではないなって思ったんですよね。 いや本当なかなか騒がしいんですよあの人たちは。まあでもそのズンバ自体踊っているのは好きだし、こう好きなダンスで体を動かすの本当に楽しいんです。すごい汗かくんですよ。で私もともとデブで汗かきなんですけど、そんなにかくってほど汗かくんですよ一クラス受けるだけで。シャワーを浴びないとその後どこにも行けないほど、まあね、そんな引くほど汗をかくのも日本だとちょっとこう気にしちゃうかもしれないんですけど、なんかめっちゃ滝のように汗をかいているっていう状況が、でもアメリカだと別に何も気にしないっていうか、まあね、本当に自分の世界に入ってシャカリキ踊ってますね普段。でズンバをやっていることでこう付属するメリットとして知り合いがやっぱ増えますね。毎週のように顔を合わせるので、周りの一緒にクラスを受けている人と、だから挨拶するようになりますし、インストラクターさんたちともですね、こうまあ友達まではいかないですけど顔見知りになって、少し行かない期間とかがあると、ずっと来てなかったけどどうしたのってこう声を掛け合ったりとか、すごくこう動きがきつい曲を踊ったりすると「ひー疲れたね」なんつってこう笑い合ったりとか、まあ、ほんの少しのことなんですけど、やっぱ周りの人とコミュニケーションを取れるって嬉しくて、そういうのもズンバをやっててよかったなって思うところですね。まあ、今後も引き続きね、がむしゃらしゃかりきにズンバ踊っていきたいと思います。はい、今回はそんな感じでアメリカに来て始めたズンバについてお話ししてみました。アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、あーそうそうわかる、うんうんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今回のアメリカあるあるはこちら、たららじゃん、トイレの個室のドア隙間空きすぎじゃない。上下の隙間もそうだし、場所によっては扉の左右に隙間が空きすぎていて、外にいる人と目が合っちゃうレベルなんですけど。あるあるあるある。はい、ちょっと長かったですね今回ね。これはですね、アメリカに来た初めの頃は結構驚いてなかなか慣れなかったことなんですけど、お店とかあと学校とか公共のおトイレの個室の作りが、なんて説明すればいいんですかね、結構オープンというか、個室だけど個室な感じがしないっていうか、とにかくね居心地が悪いんですよ。日本だとトイレの個室って上から下までしっかりと密閉されていて、ちゃんとプライベート空間じゃないですか。まあね、個室の上の方はちょっと空いているところもあるかもしれないですけど、別に気になるレベルではないですよね日本って。でも一方でアメリカのトイレの個室って上下の隙間というか上下の空きが半端ないんですよね。もう上もすごい背の高いバレーボール選手とかが2人並んで隣同士で入ったら、お互いの顔がこう見合わせちゃうんじゃないかってぐらい本当に空いてるんですよ上も。でももっと深刻なのが下の部分の空きで、こうがっつり下が空いているので、こう足が普通に見えてて、最初それが全然慣れなくて居心地悪くて、その用を足していると、まあ、隣で用を足している人のこう座っている足がね普通に見えてて、あーなんかペディキュア剥げてるなとかねいい靴履いてるなみたいな、まあ、そんな感じで普通にこう隣同士の人の足がこう見える状態で、あと時々その隣に入っている個室に入っている人が何か落としてね、それが私の個室の方にまで転がってきて、うっそーりーとか言われてこう手を伸ばしてその落としたものを拾われたりとかね、なんかちょっと嫌だなと思いますよね。嫌じゃないですか。でね、場所によってはいやこれいくらなんでも下空きすぎなんじゃないってぐらい空いてるところとかあって、なんかパンツとかね、あとパンツとかね、下げすぎたらそれが周りから見えちゃうんじゃないかしらってぐらい空いてるところあるんですよ。いや本当に居心地悪いです。あとその上下の空きもそうなんですけど、その個室の扉の左右の部分も作りがチープ なのか立て付けが悪いのかわざと開けてるのかちょっとよく分かんないんですけど、すんごい隙間空いてるところがあるんですよ。本当に外から中にいる人がはっきり見えちゃうほど空いてるところとかあって、なんかタイミングが悪いと外をこう歩いていく人と目が合っちゃうレベルなんですよね。本当どうにかしてほしいんですよね。これってあの古い建物とか古いトイレに多い気がしていて、今私が通っているコミュニティカレッジも古いビルディングのトイレってめっちゃ隙間が空いてて、やっぱね若い子もそれ気になるのか、その隙間がね結構トイレットペーパーで見えないようにピローってカバーされてたりとか、なんかこう詰められてその隙間が埋められたりとかねしてますね。でも同じカレッジ内でも新しいビルディングの方は、まあ上と下は同じように結構がっつり空いてても、扉の左右の隙間が気になるってことはないんですよね。あと同じようにそういうこう隙間とかが気になるのはウォルマートのトイレですね。ウォルマートのトイレはね、まあ地域差あるかもしれないんですけど、どこ行っても結構ひどいですね。あれは個室って呼べるのかしらっていうほどの密閉度のなさなんですよね。あとこう鍵が壊れちゃってね閉まらないとかもあるし、閉まったとしてもしっかりこうカシャって鍵がかからなくて、申し訳程度に少しだけ鍵が引っかかっているとかっていうことも少なくないです。だからこう普通に扉強くバーンって開けたらこれ開いちゃうよねみたいな、まあアメリカではね用を足すの一つ取ってもなかなかスリリングですね。いやですね。まあね、隙間はしょうがないとしても鍵が壊れてるとかね、しっかりメンテナンスしてほしいですよねその辺。まあこうあんまりねトイレを重要視してないんでしょうねウォルマートはね。まあアメリカ全体がそうなのかもしれないですけど。でこの個室の上下空いているっていうのは防犯対策だって聞いたことがあります。あの個室の中での犯罪予防なんですって。いやね、でも本当に笑えないほど空いているんでね、ちょっと嫌なんですよね。それアメリカの嫌なところですね。あの私日本にいる時から昔から結構外出先のトイレが好きだったんですよ。好きだったってちょっと言葉のチョイスがおかしいんですけど、あの学校とか会社のトイレでうんちするとか普通にできる人だったし、ほらよく家のトイレじゃないと落ち着いてできないっていうタイプの人いるじゃないですか。でも私は全然外出先のトイレでも快適なタイプで。あと一時期日本で問題になってませんでしたっけ、あのデパートとかのトイレの個室で時間を潰す人が多く発生してなんだか迷惑みたいな話。まあ私もそんな感じで、まあいやめっちゃ混んでいるトイレで長いとかはしないんですけど、トイレの個室ってこう完全なるプライベート空間なので、外出先でちょっとふーって息をつける場所というか、そんな感覚だったんですよ私。だからトイレっていう空間が嫌いじゃなかったんですよね。むしろ好きでしたね。はい、認めます、トイレが好きでした。でもそれって日本のトイレが上から下までしっかりとこう個室として密閉されてるし、まあ、さらに綺麗だからだったんだなって、アメリカに来てねこっちのトイレの個室事情を経験して実感しましたね。でもまああのアメリカでもホテルとか高級デパートとかね、新しめのショッピングモールとかはもっと個室がしっかり個室だったりもしますけどね。まあ、少なくともね現在の私の生活行動範囲内にはね、ちょっとここのトイレは入りたくないかもなっていうトイレがたくさんありますね。まあ、とは言いつつね、人って慣れるもので今はそれほど気にならなくなりましたけどね。まあ、それを気にしているよりもトイレに行きたいなって思った時に行きたいですし。はい、皆さんもトイレの個室の上下の空きとか扉の隙間とか気になりませんか？同じように感じている方、もしくはなんか面白いトイレ体験談経験談をお持ちの方がいればぜひ教えてください。 英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日は発音についてお話ししたいんですが、最近もう少し発音頑張りたいなと思ってるんですよね。本当発音って難しいですよね。あの簡単な文章や単語でもなかなか発音が悪いと聞き取ってもらえないことが多くて、 あの私とりあえず勢いでこうなんとか言いたいことを伝えるっていうことはできるようになってきたんですが、まあ、なんとかなるようになってきたからこそ自分で意識しないと発音って変わらないので、まあ、ちょっと頑張りたいなと思ってるんです。でやっぱりねもうちょっとこうスムーズに話せるようになりたいっていうか、あのジャパニーズアクセントが取れないのは仕方ないとしても、アクセントがあるってことと一つ一つの音を正しく発音できるかとか、もしくは正しく発音するように心がけてるかっていうことは違うと思っていて、あのもう今からねネイティブみたいになれるかって言ったらなれないですけど、でもできるだけもっと発音を良くして英語が上手くなりたいですよね。あの伝わる英語を話せるようになりたいなと思ってます。まあそんなこんなでアメリカに来てから発音に苦戦する中ですごく役に立ったなと思うものがあって、それがですね3年ぐらい前なんですが、カレッジで ESL あの英語が第二言語の生徒向けの発音のクラスを取ったんですよ。週に1回一学期だけだったのでほんのちょこっとだけだったんですが、それが本当に受けてよかったなと思うクラスで、まあ、それを機に少しずつあの発音に気をつける習慣がつきました。で中でもクラスでやった内容の中でもあの発音について習ったのが自分の中ではすごく大きくて、日本語ではああのあいうえおのあですね、あって一種類だと思うんですけど、英語だと何種類もあるんですよね。まあ、厳密に言うとそれはあではないんですけど、まあ、あに近い音がたくさんあるんですね。でそれまでは全然そんなことを意識したことなくって、まあ、そういう音の違いも全然知らなくて、まあ、あの今でもね全然正しく発音できないんですけど、それでもクラスを受けた後は意識ができるようになってきて、まあ、少しでもね気にかけるだけでも全然違うと思うんですよ。でそれまでは全部同じあの音だと思っていたものも実は違うんだってその授業で習って、例えば about 何々についての about のあですね、あとはファーザーお父さんのファーザーのあですね、あとはキャット猫ですねのキャットのあ、全部違うあなんですよ。 about ファーザーキャット全部違うあなんです。あ全部違うんですよね。でその発音クラスを受けるまではその全部をなんとなくただ同じあって言ってるだけだったんですけど、こんなに違うんだってびっくりして、まあ、そりゃ通じないわなって思ったのを覚えてます。で私のお気に入りはですね、中でもキャットとかで使うあの音ですね。口を縦に開けてさらに横にも開けるんですね。で音的にはあーっていう音にえーの要素も混ぜたみたいな、あーみたいなちょっと大げさにやるとあーみたいな、そんな感じの音です。で結構いろいろな単語に使われていて、ハンド手ですねのハンドとか、あと立つスタンドスタンドアップのスタンドスタンドスタンドとかで使われてるんですよ。でなんで好きかっていうと、この音を少し意識すれば違いをすごくつけやすいんですよね。で日本語で普通にあーハンドスタンドあーあーあーあーって言ってるよりも口を開けるんで音の違いもなんですけど、例えば面と向かって誰かと話している時だと私が口を開けて発音しているのでより相手が理解してくれているような気がするんですよね。でその私が受けた発音のクラスは本当1学期だけで母音の音ぐらいしかやらなかったんですけど、それでも本当にためになったと感じてます。でクラスでは発音の練習そのものプラス発音記号を習いました。あの IPA と呼ばれるインターナショナルフォネティックアルファベットというやつで、あの辞書とかを引くと単語の横っちょにこの IPA で発音が書かれていることが多いんですが、あのそれまでは発音がわからない単語に出会った時に、まあ、あのスマホに入っている辞書でその単語の意味調べて、であの音声再生ボタンを押して実際になんて発音するのか音を聞いてで確認するっていうことをやってたんですよ。でもこの発音記号を習ってからは音声を聞く必要がなくなって、あの発音記号を見ただけであこれこうやって発音するんだってわかるようになりました。で 何かね新しい単語が出てきて辞書で調べた時に、どうせなら発音も一緒に確認しておきたいじゃないですか、意味だけじゃなくて。だから発音記号が分かってると、そういう音声をいちいち再生する手間がかからないので、本当に時短になって便利です。で、私発音記号全部をしっかり理解しているわけじゃないんですけれども、さっきもお気に入りとして紹介したあーとえーが混ざったようなキャットのあーですねとかを含む単語があると、おーこの単語もこの音なのか、へーみたいな、次使うときは気をつけて発音してみようって意識できますしね。で、あとは発音記号そのものではないんですけど、アクセントの位置も辞書で何か単語の意味を調べたときには一緒に確認するようにしてます。で、このアクセントも私の苦手なものの一つで、結構間違えたヘンテコリンなところにアクセントをつけてることが多いんですよね、私。それで理解されないことが多いので、正しいアクセントの位置を覚えるように、辞書を使った時はアクセントの位置も必ず見るようにしてます。で、例えばね、英語のクラス、ESL でもカレッジとかでも、何でもいいんですけど、英語のクラスの教科書とかプリントの中の単語だったら、その単語のアクセントのところにちょんってこうマークを書いておくんですよ、調べたら。あとはこうノートとかに調べた単語をまとめている場合もあると思うんですけども、そういう時にもその単語のアクセントのところにちょんってマークをつけておくようにしてます。そうすると後からまたその単語を見た時に、あ、そうそう、この単語アクセントここねってこう再確認できるようにして、なんていうんですかね、一回確認しただけだと絶対忘れちゃうんで、英語も何でもそうだと思うんですけども、何でも反復練習が必要なんで、何回もあ、この単語アクセントここ、あ、これここだった、ここだった、最初のあにアクセント、あ、うんうんって、何回も何回もこう自分にインプットするようにっていうのを心がけてますね。そんな感じで意味を調べた時には発音やアクセントを確認するっていうことをずっと続けていると、本当に少しずつなんですけど、例えばあの音、キャットのあの音ですね、この発音が含まれる単語とか、完全にパターンがあるわけじゃないんですけど、なんとなく、あ、この単語もしかしてこのあの音なんじゃないのかな、アクセントの位置とかも、あ、この単語もしかしてここにアクセントをつけるんじゃないかなとか、なんとなく分かるようになってきて、で、辞書で実際に調べて、あ、ほらやっぱりこれあの音だったとか、アクセントをここにつけるんだった、私が思ってたのと同じだった、当たったってこう嬉しくなることも増えてきました。ね、全てはね意識しないと身につかないので、今後も引き続きいろいろ発音とかアクセントとかね、気を止めていきたいと思っています。今日お話しした母音の発音について、いくつかおすすめの YouTube ビデオを見つけておきました。リンクをこのエピソードの詳細欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。全部の発音、アルファベットの発音意識するの難しいと思うんですけど、せめて母音だけでも見ておいて、あ、こんな違いがあるんだって思うだけでも絶対違うと思いますので、ぜひ皆さん見てみてください。あと、もしも発音のクラスを受けることができるチャンスがあった場合は、ぜひ受けてみることをお勧めします。全く私が受けたクラスと同じクラスじゃないかと思うんですけど、でもその発音にただフォーカスを当てることで、今まで意識全然できていなかったところが意識できるようになるとか、発音記号を習うとかもそうですけど、もう絶対にプラスになると思います。私もね、またちょっと次のセメスターとか発音のクラス受けたいなって思ってますね。はい、今回は発音のクラスが役に立ったということ、そしてあーの発音はいろいろ種類があるということ、で、発音記号を知っていると便利だよということなどをお話ししてみました。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード34。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。アメリカあるある、英語の話、その他何でも構いませんので、皆さんお気軽にメッセージを送ってください。宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。 それぞれ四苦八苦アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、四苦八苦アメリカンライフで検索してください。はい、今日もいろいろお話ししてきましたが、英語の話のコーナーでは発音や発音記号、あとはアクセントのことなどについてお話ししました。本当にまだまだペラペラになるには道のりは長いんですけれども、少しずつね習得していければいいなと思っています。英語勉強中の皆さん、一緒に頑張りましょうね。それでは本日はここまでとなります。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。